詩編の105編。いつものように奇数節を私がお読みします。皆さんを声を合わせて偶数節をお読みください。詩編の105編。一節からお読みします。主に感謝して皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主の聖なる名を誇りとせよ。主を慕い求める者の心を喜ばせよ。
主
と
その
御力
を尋ね求めよ。
主が行われた苦しい御業を思い起こせ。その奇跡と御口の裁きと。
主の下でアブラハムの末
に
主に選ばれた者、ヤコブの子ら
に。この方こそ我らの神主、その裁きは全地にわたる。その契約はアブラハムと結んだもの、イサクへの誓い。その時主は仰せられた。私はあなた方の相続地としてあなたにカナンの地を与える。彼らは国から国へ、一つの王国から他の民へと渡り歩いた。
しかし主は誰にも彼らを虐げさせず、帰って彼らのために王たちを責められた。
私の油注がれた者たちに触れるな。私の預言者たちに危害を加えるな。
こうして主は危機にも死の上にができ、他のための王を送ることである。
主は一人の人を彼らに先駆けて送られた。ヨセフが奴隷に売られたのだ。彼の言葉がその通りになる時まで主の言葉は彼を試した。王はヨセフを自分の家の頭とし、自分の全財産の支配者とした。イスラエルもエジプトに行き、ヤコブはハムの地に起立した。主は人々の心を変えて、見た目を憎ませ、彼らに主のしもべたちをずるくあしらわせた。彼らは人々の間で主の数々の印を行い、ハムの地で諸々の奇跡を行った。
主は
闇
を送って
下
された。彼らは主の言葉に逆らわなかった。
主は人々の水を地に変わらせ、彼らの魚を死なせた。
彼らの地に変えるはずなかった。王族たちの言葉に。
主が命じられるとアブの群れが来た。ブヨが彼らの国中に入った。主は彼らのブドウの木とイチジクの木を打ち、彼らの国の木を砕かれた。
主が命じられると稲穂が来た。若い稲穂で果実しよう。
それが彼らの国の青物を食い尽くし、彼らの地の果実を食い尽くした。
主は彼らの国の栄養をことごとく砕いた。彼らの全ての力の始め。
主は銀と金とを持たせて、御民を連れ出させた。その部族の中でよろける者は一人もいなかった。主は雲を広げて仕切りの幕とし、夜には火を与えて照らされた。主が岩を開かれると水がほとばしり出た。水は砂漠を川となって流れた。主は御民を喜びのうちに連れ出された。その選ばれた民を喜びの叫びのうちに。
主は彼らに国々の民を
これは彼らが主の掟を守り、その見教えを守るためである。ハレルヤ。アブラハムからその出エジプトまでの歴史がここに書いてあります。それを見ながら何をするかというと、この一節から七節にあることを思い起こすためです。神に感謝すること、その皆を呼び求めること、その御業を国々の民の中に知らせること、主に歌って、褒め歌を歌って、その神が何をしてくださったのか、どのような方なのか、神がどのような方なのかということを思いに潜めて、そしてその神とその力を尋ね求め、そして絶えず神の顔、御顔を慕い求めさせるためです。神は、そのイスラエルの力に応じて、彼らが強い民だったから彼らを選んだわけではないんですよ。まあ、そもそも神が選んだのはアブラハムですから。アブラハムからこのイスラエルの民族を起こしたんですよ、神が。で、イスラエルを贔屓するためではないんですよ、イスラエルが建てられたのは。神がイスラエルを贔屓したいのであれば、ものすごくその強い民で、数多い民で、そしてそのすべてにおいて秀でてる民であってよかったわけですよ。けど、弱かったんですよ、彼らは。神が、その御民であるイスラエルを通して、また信仰によって義と認められる私たち、アブラハムの子孫として数えられる私たちに対してもそうなんですけど、神が私たちを選んで、私たちをその立てさせる、その理由は、神に力があるということ。神が恵み深くて憐れみ深い方であるということを、この弱っちょろい、どうしようもない、汚れている、力の弱い、その私を通して神がことを行わせてくださるので、神は素晴らしいという、神が栄光を取るために、私のような取るに足らないものを神は選んでくださるんですよ。そして、なぜ、アブラハムに対しても、イサクやヤコブに対しても、イスラエルの民に対して神がこれほどまでに、その慈しみと、憐れみと、恵みと、愛を注ぐかというと、彼らが神を常に呼び求めてたからではないんですよ。彼らが神にとって有益で可愛かったからではないんですよ。なぜ神がイスラエルに対するその態度を変えなかったかというと、その契約によるんですよ。神が約束されたんですよ。アブラハムに対して。私はあなたを祝福するって。そしてあなたの子孫を通して、この全ての国を、すべての民を祝福するって。ガラテヤの3章では、私たち今度やりますね。その子孫というのは、単数で書かれてるって、子孫たちじゃなくて子孫として。イエス・キリストを指すんだって。アブラハムの子孫たちを、イスラエルという民をその作り神が、その中からその御子であるイエス・キリストを生まれさせるというか、その中に。で、このもうすでにこのアブラハムの時点からというか、もうこの地上を作るその遥か前から神はこの契約を立てておられて、このご計画を決めておられたんですよ。イエス・キリストによって全世界を、その信じるすべての人を祝福するって。アブラハムが祝福されたのは、イサク・ヤコブやイスラエルが祝福されたのは、神のこの契約によるんですよ。だから彼らがどんなにその神に従わなかったとしても、神に信頼を置かなかったとしても、その神の恵みや憐れみというのは尽きなかったんですよ。その契約によるんですよ。ありがたいことに。今私たちにも契約が与えられてるんですよ。新しい契約という契約が。それは私たちがその行った義の技によってではなくて、イエス・キリストが十字架にかかって、苦しんで血を流して、その肉が裂かれて、その命を投げ出してくださったので、十字架の上で。この新約というのが実現したんですよ。これはイエス・キリストの血による、私の血による新しい契約だって。その新しい契約によると、その文字に使えるんではなくて、律法に使えるんではなくて、やらなければならないんじゃなくて、その神に従いたいという思いを私たちの心に聖霊によって書きつけてくださるって。そして、神が私の神となってくださって、私は神の民として、神の民としてくださるって。神はもっと素晴らしいことをなさいました。私を 私たちを神の子供としてくださいましたよ。そして私たちの罪を、私の罪を二度と思い起こさないとも書いてありますよ。それが新しい契約ですよ、私たちに与えられている。神が私たちを祝福されるのは、神が私たちに恵みとか、その憐れみとか愛を向けられるのは、私たちによらないんですよ。契約によるんですよ。だから私がどんなんでも、神、私がその神を主体求めると、その契約によって、イエス・キリストが流してくださったその血によって、生きとなった。私の義の技ではないです。私の知識でもないし、私の能力でもないです。イエス・キリストによって打ち立てられた、この契約が有効なので、神は、私が悔い改めるときに、私が神の名を求めて助けを、そしてその救いを求めるときに、神はその恵みを持って私たちの声に、私の声に耳を傾けてくださるんですよ。それは私の祈り方や私の生活の正しさや、その正しくなさとかによらないんですよ。祈りの長さや聖書の知識や理解によらないんですよ。この契約はイエス・キリストが流してくださった血によるんですよ。神が私たちのその願いに耳を傾けてくださるのは、私たちが主の御名を呼び求めると、神が救われる、神が私たちを救ってくださるのは、それはこの契約によるんですよ。それを覚えておくんですよ。そのために神がしてくださった苦しい技を、私にしてくださったこと、私たちの周りの人たちにしてくださったこと、私たちにしてくださったこと、そのことを分かち合いながら、そして思い起こすんですよ。私はダメだけども、神がおられるから大丈夫だって。それが信仰ですよ。神を信じるんですよ。神に期待するんですよ。そして神に感謝し、その皆を呼び求め、私たちに使わされているそれぞれのところで、神を、その技を述べ伝え、主に歌って賛美するんですよ。もう毎日がエキサイティングですね。そうなると。その神の契約のゆえに神が良くしてくださるということを私たち覚えていられますよね。